聖書をお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、4章1節から6節です。470ページ、ペテロの手紙第1、4章1節から6節です。470ページです。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを絶っているのです。それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に生きるようになるためです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので、不審に思い、中傷しますが、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。主イエスに愛された弟子の一人であったペテロは、キリストの使徒としてこの手紙を書き綴りました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。そのように命じられた御言葉の通り、小アジアのキリスト者たちにそのようにしたのです。それゆえ私たちもこの手紙を単にペテロという一人の人の言葉ではなく、それ以上に主イエスの御言葉として聞くものでありたいと願います。ペテロを愛されたのと同じように、私たち一人一人と向き合い愛してくださる主イエスの御言葉に今日も聞き従いましょう。ペテロはこの手紙全体を通してキリストを見上げつつ語っています。主キリストが成してくださった御業と、これから成してくださる御業、すなわちキリストの苦難と勝利、キリストの模範と再臨の希望から目を離さず、今この時を生きるように教えています。常にキリストを見上げ、キリストに従い、キリストに結びついて歩むように、そのように語りかけています。その中で2章3章では、人の立てた制度に主のゆえに従いなさいと、具体的には奴隷たち、妻たちというように、その時代の社会制度のゆえに圧迫される立場にあった人々に主のゆえに従うようにと進めがありました。この4章からはいよいよさらに私たちの信仰のあり方に直結する問題が取り上げられていくことになります。1節でペテロは信仰の戦いの中にある人々に今何が彼らに必要なことなのかを示します。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。まず肉において、その表現の意味をもう一度確認したいと思います。パウロが肉という時とは異なる意味でペテロはこの言葉を使っていますから、 混同しないように注意する必要があります。古い罪の性質のことでもなく、また単なる肉体のことでもない別の意味でペテロは使っているわけです。前回の箇所にもこの表現がありました。3章の18節です。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。肉においては死に渡され、これはもちろん十字架の死のことです。霊においては生かされとは、それは新しい身体をもって復活されたことを意味しています。ということは19節の内容ですが、その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。これはキリストが霊魂になって、霊魂だけで黄泉に下られたという、そういう意味ではなくて、栄光の身体をもって復活され、勝利者として天に上げられた、その一環として囚われの霊たちを屈服させ勝利された、そういう意味であると、そのような理解を前回説明しました。この理解に基づいて言えば、肉においてとは今日の箇所においても、それはこの物質的な世界における歩み、地上の人生においてという意味になります。実際続く2節には、地上での残された時をとありますが、この地上でのという部分は直訳すると同じ言葉で肉においてとなります。肉においての意訳として地上でのと訳されているわけです。その理解に立てば、一節ではキリストは地上のご生涯において苦しみを受けられた、だからその同じ心構えで自分自身を武装しなさいとなるわけです。キリストと同じ心構え、心構えというのは、これは決意の伴った考えのことです。それこそが厳しく激しい霊的戦いの中で必要な鎧であり武器であるということです。ではシエスが持っておられた心構え、決意しておられた考えとはどのようなものだったのでしょうか。キリストは地上の歩みにおいて苦しみを受けられたということに加え、さらなる説明が次にあります。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを絶っているのです。これは誰よりも主イエスに当てはまることです。ただペテロは主イエスに限定せず、他の人々にも当てはまる一般原則として書いています。誰であれ地上で苦しみを受けた人は罪との関わりを絶っているのですということです。罪との関わりを絶つとは、そのように強く決意することと考えられます。罪との絆を断ち切り天の神に従うという決意です。地上で苦しみを受けた人は誰であれそのような決意をして生きている人であるという原則です。ですから当然この苦しみは、あらゆる理由によって起きたあらゆる種類のすべての苦しみを含んでいるわけではありません。キリストが受けられたその苦しみのような、それに準じて受ける苦しみに限定されています。キリストにある苦しみです。それを経験しているということは、その人は罪を絶っている、そういう生き方をしているということです。言い換えれば、罪との関わりを断ち神に従おうと決意した人は、その結果苦しみを受けることになりうるということです。神への従順の結果が苦しみという形で現れるのです。 ただし罪を断った人が必ず苦しみを受けるとは、ここでは少なくともこの箇所では言われていません。そうではなく、キリストにある苦しみを受けたのであれば、その人は必ず罪を断っている、神に従っているからそうなったのだということです。その現れとして苦しみを受けているのだというのです。そのことがここで言われていることです。逆に神に従おうとせず罪にとどまって生きている人は、キリストにある苦しみを受けることはないということです。なぜこの一文による説明が必要なのかといえば、それはキリストが持っておられた心構えとは何なのかを私たちが理解するためです。キリストは地上の生涯において苦しみを受けられました。なぜ苦しみを受けられたのでしょうか。それは御父への従順のゆえです。御父の御心を行うため、その御業を行うため、罪を断ち従った、その結果が十字架の苦しみでした。その苦しみを受け入れられたのです。イエス様は苦しむことなく御父に従うという選択肢は持っておられませんでした。最初からイエスは決意しておられたのです。御父に捨てられ呪われるという途方もない苦しみへ向かうことを決意して、地上に来られ十字架の道を進まれました。神の召しを受け入れて、恐ろしい苦しみを受けることを覚悟して、それでも御父に従うと決意して地上の生涯を歩まれました。これがキリストの心構えです。したがって誰でもイエスに従いたいと願う人は、その結果苦しみを受けることを覚悟する必要があります。なるべく苦労せず、なるべく楽をして、なるべく苦しみを避けた上で神に従いたい、そのように考える人はキリストとは全く違う心構えを持っているということになります。それでは武装したことにはなりません。そのようなことでは戦いに参加できず、参加しても簡単に任され阻止され、またすぐに離脱し逃げ出したりすることになります。要するに、苦しみを受けたくないので神には従わないということに結局はなるのです。それで使徒ペテロは私たちの救い主と同じ心構えで武装するよう私たちに命じています。神様に従いたいですかと聞かれたら、はい、従いたいですと答えるかもしれません。しかし苦しみを受けても大丈夫ですかと聞かれれば、苦しみは受けませんと答えるわけですね。そうなればその時点で神様に従う道は閉ざされると、そういうことを今日の箇所で私たちは教えられているわけです。その目的は2節にある通りですね。ペテロがそのように命じた目的は2節です。それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためです。人間の欲望に生きる、これは誰もが、キリストを信じてない人誰もが、そして現代社会の日本人も全員そうだと、そういうことではなくて、もちろん共通する面は多いと思いますが、特にこの当時の文化においてこれはスタンダードな生き方であり、そして多数派の生き方でした。 罪を断ち神に従うためには苦しみをも受け入れるという心構えができていないなら、クリスチャンもそちらのその生き方に流され巻き込まれてしまう、そういう状況でした。なぜならそうしないと4節にあるように罵られたり白い目で見られたりすることになるからです。これが小アジアのキリスト者たちが置かれていた信仰の戦いでした。人間の欲望に生きるという古い生き方と神の御心に生きるという新しい生き方には互いに相入れない側面があります。衝突が生じることを避けることはできませんでした。どちらかを選ぶ必要がありました。そして苦しみを避けるなら多数派の生き方を選ぶことになりました。要するに苦しみを避けるということは神に従わないことであり、神に従うということは苦しみを受け入れることであるという、それが実際の状況であったのです。そのためペテロはこの問題に光を当てる必要がありました。地上では旅人、寄留者である生徒たちが過ぎ去ったはずのこの世の生き方に舞い戻ってしまうことがないように励まそうとしています。そのためにはキリストと同じ心構えで武装することが必要でした。次の3節には人間の欲望に生きるという古い生き方についてより詳しく記されています。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。異邦人というのはこれはユダヤ人から見た異邦人のことではありません。ペテロはキリスト者こそ今や聖なる国民として見ているわけです。ですから異邦人とはキリスト者でない人々を指しています。キリストを信じない人々がその人生において少しでも多く味わいたいと追い求めていること、人生の生きがいとしていること、そのために生きている、そのために一週間一生懸命仕事をする、頑張る、そういうようなことです。そのリストとして6つのことが挙げられています。最初の2つである公職と欲望は主には性的な罪と関わっています。不健全で乱れた性的関係、悪なき欲望です。次の3つ、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、これらは節度を欠いた同居した飲食に関わることです。酒に酔いつぶれ、美食をむさぼる、そのような行為です。最後の一つは律法に反する偶像礼拝。律法に反することをするのが異邦人の特徴です。誠の神を知らず神の御教えを知らない異邦人にとって偶像礼拝は罪でも何でもなく、むしろ美徳でさえあるわけです。しかしキリストを通して誠の神を知り、誠の神の御教えを知るなら、それは忌むべき罪であると分かるようになります。ギリシャ、ローマ文化の社会では偶像礼拝は日常的なことでした。泥酔、遊興、宴会騒ぎとも結びついていました。乾杯のたびに神々を褒めたたえる、そういう慣習もあったようです。もちろん宴会騒ぎには性的な罪もしばしば伴ったことが想像されます。そのような性的乱れ、あるいは偶像礼拝が伴う宴会に参加することが 職業上の組合、寄り合いなどでその一員として求められる、そういう社会でした。そのため小アジアの生徒たちも多くはかつてそのように、当然そのようにしていたわけです。ですからペテロは言います。それは過ぎ去った時で十分です。欲望と偶像礼拝にふける忌むべき行為は過去だけでもう十分です。欲望に生きる人生はイエス様を信じるその前だけでもう十分です。二度と結構ということです。二節にあるように、地上での残された時、すなわち今後、それは一切全く不要であり、もう二度と関わりたくない、そのような価値観の変化がこの言葉に表現されています。そのようにして罪との関わりを断った時に起こることが次の4節です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い中傷しますが、とあります。以前は宴会で皆と同じようにしていたのに、ある時からそれをやめることになりました。性的罪にはもちろん関わらず、偶像礼拝を拒み、宴会に参加したとしても同行した飲食をしない、そのような変化に気づいた人々の反応は、驚き、警戒し、いぶかしみ、疑いの目を向け、中傷するというものでした。欲望にふけることをせず正しくあろうとする姿は、そうしない人々の尺に触ることになるからです。クリスチャン自身にはそういうつもりはなくても、神の御心に生きるという生き方は、欲望に生きる人々にとっては自分の生き方を責め裁いてくる装置となるのです。自分の闇をあらわにする憎き光となるのです。それで人々は自分の生き方が正しいことを証明しようと躍起になり、キリスト者の生き方を否定しようとします。全くの言いがかりである場合もありますし、あるいは少しでも欠けたところや汚点らしきものがあれば、ほら見たことかと挙げつらおうとするわけです。例えばローマの時代にあった抽象としてよく知られている、それはクリスチャンは無神論者であると言われたということですね。目に見える偶像を拝まないため宗教を否定する危険で不道徳な無神論者であると疑われたわけです。このようにこの時代のキリスト者たちは、キリスト教だからという理由ではなくて、キリスト者としての生き方のゆえ、その本物の信仰のゆえに迫害に直面していたのです。だからこそ使徒のこの教えは私たちにとってもなおさら重要なものとなります。地域や時代によってはもちろん今もあります。キリスト教だからというだけで迫害される国時代もあります。しかしいつでもどこでもというわけではありません。現代の日本ではキリスト教だからという理由だけでは迫害されることは稀です。キリスト教徒だと言っても、人々と足並みを揃え古い生き方をしていれば迫害されることはないのです。しかし私たちがひとたびキリスト者として真剣に神の御心に生きようと徹底して生きようとするなら、状況は大きく変わってきます。キリスト者としての生き方がこの世の生き方と衝突することになり、疑いの目が向けられ、中傷の言葉が向けられることも起こりうるのです。 それで私たちもキリストと同じ心構えで武装する必要があります。もし苦しみを避けてしまうなら、自動的に古い生き方の方にどんどん誘導されることになります。そうなるように強く働きかける誘惑が絶えず存在しているのです。それに対抗しうる手段はただ一つです。キリストに結びつき、キリストと同じ決意を持って歩むことです。ただし何度も申していることですが、使徒たちと主イエスも教えておられたように、私たちが世の光として良い行いに歩むなら、それは人々から認められ、神の御名が崇められることになるということ、これが私たちの基本的な考え方であります。ですから私たちは決して悲劇の主人公をぶる必要はありません。常に迫害されるばかりであるというのような被害妄想は必要ありません。2章12節にありました。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神をあがめるようになります。このように悪人呼ばわりされたとしてもなお証しがなされ、神が崇められるようになることを私たちは期待し、また展望することができます。ただそうならないこともあるわけです。抽象されたまま終わってしまう。その場合、キリスト者の苦しみが報われることはないのでしょうか。苦しみを受けてまで従うことが無駄になってしまうのでしょうか。その疑問に対する答えが次の御言葉にあります。彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。主イエスが来られるとき、御父による最後の審判が行われるとき、すべての答え合わせがなされます。父なる神様が生きているものと死んだもの、すなわちすべての人を裁かれるということです。すべての人が地上の人生におけるすべてのことを申し開きすることになります。創造主に対する説明責任です。命を受け、神の形として作られ、何を成したのか、どのように生きたのか、何のために生きたのか、誰のために生きたのか、託されたタラントをどのように使ったのか、そのすべてを説明し責任を問われることになります。もし不当な理由でクリスチャンを迫害したのなら、そのことも問われ、正しく裁かれることになります。ですから私たちはその正しい裁きに信頼し、自分の歩みをすべて委ねることができます。罪を絶ったがゆえに受ける苦しみも神はすべてご存知でいてくださいます。それどころか、1章7節にあったように、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。福音の恵みのゆえに、キリスト者はすべての罪を許され、義とされ、信仰の完成に導かれ、神のご栄光によくすことになります。この希望の確かさを保証するため、ペテロは当時の生徒たちが理解しておく必要があった真理について 6節で伝えています。この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。私たちにとってはクリスチャンであれば当然知っていることと思うかもしれません。ですがこの時には理解が十分には浸透していなかったようです。ギリシャ哲学の影響もあり、死後のことについては混乱がありました。先に死んだ生徒たちがどうなるのか、その問題にキリストが再臨される前に死んでしまった人々は福音の恵みから漏れ出てしまうのかという、その問いにペテロは答えています。決してそのようなことはないということです。生前福音が述べ伝えられていた。この6節での死んだ人々とは、その福音を信じた人々のことです。キリストを信じて先に死んだ人々、彼らは最後の審判への準備ができていました。したがって彼らは肉においては人間としての裁きを受けました。つまり地上においては、地上の命においては裁きを受けました。これは肉体の死を意味しています。創世記にあるように、アダムとエバが禁断の実を食べたことにより、神の定めに基づいてすべての人は死すべきものとなりました。その定めに基づいて彼らも死ぬことになりました。それが地上の歩みにおいては人間として裁きを受けたという意味です。しかし霊においては神によって生きることになる。霊においてとは次の世における歩みのことです。新しい体を受けて復活するということ、キリストの復活に預かり、その福音のゆえに正しい裁きにより復活し永遠に生きるようになる、そのことを指しています。これが使徒たちの教えであり真理でした。それゆえ先に死んだ人もまだ生きている人も、誰であれキリストを信じた人は皆この希望を持つことができる、この希望に預かっているということ、そのことがここで明らかにされています。以上のように今日の箇所には私たちの信仰生活においても多くの点で重なる普遍的なメッセージがありました。罪を断つ人は従順と苦しみをセットで選ぶことになります。苦しみを断つ人は従順も一緒に捨てることになります。そして罪を選ぶことになります。それで私たちにもキリストと同じ心構えが必要なのです。主イエスは私たち一人一人のために固い決意を持って十字架への道を一歩一歩歩んでくださいました。私たちも同じ決意を持ってその恵みに応える歩みを捧げていきましょう。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵み深い御名を賛美いたします。主イエスの恵みと模範に導かれ、主イエスの再臨を待ち望み歩める幸いを感謝いたします。主イエスはあなたの御心を行い、また私たちを救うためにいとうことなく苦しみを受けてくださいました。その計り知れない恵みのゆえに、私たちも苦しみをいとわずあなたに従うものとならせてください。本物のキリスト信仰をどうか私たちのうちに お与えください。その決意を持って武装する一人一人とならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。